筆川さん。
はい。
聞こえてますか？
聞こえてるよ。
筆川さん。
聞こえてるよ。
どうも、僕は東北市の会会長の吉田祐樹なんですけど。
はい。私は。
ちょっとごめんなさい。
何？
ちょっと前のめりの体勢がきついんで、ちょっと体勢直してもいいですか？
いいよ。
よいしょ。あ、すいません。ちょっと、レコーダーをやけに低い位置に置いちゃったんで。
そういうことは、レコボタン押す前にやってもらえないかな。
カリブマレー原作田中昭夫作画のボーダーの愛蔵版、あれ分厚いんで。
はい。
あれを重ねて台にしたところです。
あ、そうですか。はい。
そんなことはどうやっていいんですよ。
はい。
どうも、筆川さんじゃないですか。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい。
また、トウモロコシの会と Amazon プロダクツで合同で、ラジオを撮ろうやっていうことになったんですけれども。
そうですね。
まあ、っていうことは、つまり、戦争か、HSF か、どっちかですよ。
そうですね。それ以外で僕たち、合同でラジオ撮ったことないですからね。
戦争か、HSF。
はい。
になってしまいますね。
HSF?
ハッピーサイエンスフィルム。
はい。
はい、じゃなくて。
幸福の科学映画の追求というのはですね、僕たち Amazon プロダクツとトウモロコシの会の共通のテーマなんですよね。
そうですね、ブッダ最短から始まって、その時はお互い別々にやっていたんですけれども、まあどうせ別々にやるんだったら、もう一緒にやろうやってことになって、ブッダ最短の次の作品、だから、ファイナルジャッジメントか。
はい。
から合同でやるようになりましたね。
そうですね。辛いことはもう一緒くたにしておこうということでね。
そんなに辛いんですか？そんなに、そんな言い方はないんじゃないですか？
だって嫌でしょ、聞いてる方も。今日の
アマゾン。多少義務感がね、ある心もありますけど。
そうですよ。アマゾンプロダクツとトウモロコシの回を両方聞いてる方もいらっしゃいますから。
そうですね。
2回連続でハッピーサイエンスフィルムってなんだ勧誘してんのかって話ですからね。
まあ、さすがに2回両方聞く人はいないと思いますけど、その回を。全く内容一緒ですからね。
そうですね。
編集の方も多分、ほぼ編集でちょっと変わって、まあ、変わってないですよね。編集してないでしょ、そっちも。
しませんよ。
うん、だから、全く一緒。まあ、そういう感じでね、いろいろと、ここもう何年も、5年間ですね、はい、やってきたわけなんですけども。
そんなにやってるんですね。
そちらも、例のあのお方は、そこにいるんでしょ？
例のお方？
アマゾンプロダクツといえば、もう一人の方はそちらにいらっしゃるんですよね。
はい。
あ、いいですか？
はい。
やっぱり、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。好きなアンジュエルのメンバーは、マナなんです。こんにちは、は
い。ありがとうございます。
はい。アンジュエルって、まさか、あれですか？
幸福の科学非公式アイドル、アンジュエル、ローズクォーツ担当のマナなんが推しメンバーですね。それが知らないんですけども。
非公式なんですかあれって。
なんか、マナナンの、ツイッターのプロフィールには非公式アイドルってなってますね。
いや、じゃあ、それは何ですかね、ふざけで言ってるんですかね、それとも本当に。
本当に非公式なのかな、
それは相当やばいですよね。一番やばくないですかね。
やばいにやばいをかけてるような感じ。
全然もういや日刊カルト新聞よりも、
うん。
やばいじゃないですか。
やばい。
高校パークの攻撃とか、わざわざ公式アイドルでデビューしてるっていう。藤倉さんより、さらに一歩嫌味な感じが出てますけどね。これ信者なんでしょあれって、アンジュエルって。
そうそう、信者の女の子みたいですよ。
じゃあ勝手にインディーズでやってるってことなんですか？
そうそう。幸福の、待って。幸福の科学学生部。非公式アイドル、アンジュエル。
非公式って何なんだろう。 だから教団は認めてない。
そうそう、だから勝手にやってるだけってことなのかな、アンジュルの人たちで。
ああ。
幸福の科学自体が非公式な感じはバリバリしますけど、その中でから非公式みたいな。
非公式宗教。
公式の中の非公式ってすごい、純米大吟醸みたいな感じですよね。
エリスグリア
で。あれじゃないですか、ラブライブみたいなもんじゃないですか。
全然ピンとこないんですけど。
ブライブね、
そう、学校の中のアイドル部みたいな作ってこう活動してるみたいなね、
うん、そうですね、その路線でしょうね、
そうですね、
今しっかり公認はしてるんでしょうけどね、
まあ、実際はね、
ハッピーサイエンスの方も、
うん、
はい、おいで、トウモロコシの方もあれでしょ、なんか誰か来てんでしょ、
いや来てないですよ、
嘘つけ、
僕一人です。
なんで嘘つく
の？今にさんとも、全然興味ないんで。
なんで嘘つくんだよ。
いや、本当に、今にさん本当にこういうの全然、一切。
今にさんが来るだなんて思ってねえよ。東
映画みんなやめなよとか言うたちなんで。
うん。かわいそうだから早く呼んで。
ああ、スガッツさんのこと言ってんすか？
そうだよ。
あ、そうなんですか。あ、すいません、なんか。
最近はうちの新鮫島礼二がお世話になったりしてた。
あ、そうですね。
ね。
ええー。
鮫島礼二こと、何でしたっけ。
花井直だな。
花井直。
そっちを忘れんね、お前は。
お世話になったりした、メンヘラ研究家の方です。ね。
スガッツさん。
はい、こんにちは。はじめましてですね。
はい、アマプロの方では始めまして
ですね。あ、そうですね。はい。はい、あれですね。僕は前職で、上司のおばさんに連れて行ってもらったファイナルジャッジメントが、ハッピーサイエンスフィルムズの出会いだったんですね。
あ、童貞を。
なかなかキレッキレなシチュエーションやね。
その方は信者ですか？
ね、信者の方で、ファイナルジャッジメントが終わった後に、もう劇場が明るくなるじゃないですか。
はい。
で、その時にもう本当にアベンジャーズとかそういう映画を見た後のアメリカ人の反応みたいに、スタンディングオベーションで拍手してました、
ね。おー。
おばさん一人だけ。
いや、結構何人か山梨の映画館で見たんですけど。
山梨で？
うん。で、それ終わった後にその人にその喫茶店に連れてってもらったんですけどね、
うん、
その時にスガッツ君にだけ言うけど、
うん、
実は菅総理はトカゲ人間なんだよって教えてもらいました。
あ、そうだったんだ。
二人
は、はい、っていう出会いですね。
まあ周知の事実ですよね。幸福の科学の内部では周知の事実ですよね、うん。
そう
ね。レッテリアン好きですからね、幸福の科学。
そうだよね。幸福の科学といえばレプタリアンがよく出てくるもんね、
今。はい。この後の神秘の方でも、UFO 学園の秘密でも、やっぱり、うん、悪役はみんなレプテリアン、トカゲ人間でしたからね。
はい、そうだ。宇宙から攻めてきてた、
うん。というわけで、はい、よろしくお願いします、今日は。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今回はいつもより一人多く4人で、まあ、ハッピーサイエンスフィルムの新作について語ろうということなんですけれども、あれですよね。筆川さん。
はい。
なんてタイトルの映画でしたっけ？
君の眼差しです。
君の
眼差し。
眼差し。噛み合ってねえな。
君のシリーズ3部作ですよ。
現実化。新感覚スピリチュアルミステリー、
ええ、
君の眼差し、
はい
はい、
君の名は、
君の三部作で君の眼差しと君の名はと
君の膵臓を食べたいっていう映画があります。
ああ、まあ、ええ、な納得いかないけど、まあ君の膵臓を食べたいだったら小説がまずありますからね。
はい。
今ね、検索をしてたら、君の眼差しで検索をしたら、予告変換で、君の名はと、その、膵臓と君の眼差し、順番で出ましたね。
あ、やっぱ三部作ですね。
うん。
まあ、 君の名はと君の眼差しは確かにリンクしてます。
はい。
おいおい話していきますけど。
ええ。
君の膵臓を食べたら僕は知らないんで何とも言えないんですけども、それまあタイトルも似てるしね、君の眼差しと君の名は。でも、やっぱり僕映画見て、君の名はだなこれってちょっと思いました。
おお。マジで。
あ、思わなかったですか。
いや、特には。
あ、そう。あ、そう。
でも、前世がテーマだったりとか。
まあ、そこら辺は確かにちょっと被るものがありますけど。
ね。
でも、前、
あとね、
前世は関係なくないの、まあ、君の名はって。
ちょっとタイムパラドックス的な要素も入ってたりとか。
まあ、そこそこ。
前世は出てこないから、歌の中に出てくるだけか。
そうです。
前世ってちゃんと言ってるからね、君の名はも。やっぱり同じ、まあ、意識してるんじゃないですか、君の名はの方が、君の眼差しを。
すげえな。
みたいなことが、ちょっと、やっぱり、オマージュ？いっぱいや。
時系列か、日本語の使い方が著しく間違ってるか、どっちかなんですけど。
あ、時系列か、ごめんなさい、君の名はの方が公開が最初だから、そんなわけないって言ってるんですか、もしかして。
もちろんそうです。
あ、そういうんですか、あ、ごめんなさい。そういう三次元的な考え方しかできない人だ。
あ、すいません。僕、その脳科学的な考え方しかできないんで。
茂木健一郎みたいに脳で全てを語ることができると思ってるタイプの人間だったんですね。
そうなんです。
マルクス主義的唯物史観に凝り固まった。
はい。神はいないなどと言ったり、ね。
ニーチェみたいに。
ニーチェは地獄に落ちますからね。
そうですね。だいぶ低い地獄いますからね、ニーチェ。大川隆法さんの、回想図によると。今回のこの君の眼差し語るときは、やっぱりそのマルクス主義的唯物史観ちょっと邪魔になりますよ。
う
ん。それはそうですよね。良くも悪くも。
うん、
認めざるを得ないところがちょっとあるので、頭を柔らかくね。
そうですね。
はい。リスナーの皆さんもちょっと脳みそを柔らかくして聞いていただくとイライラしないで済むかなと思うんですけど。
はい。あらすじ話すとね、なんか気違いみたいに思われるんですよね。だからその幸福の科学映画の収録するときにいつも悩ましいんですけど、ねえ。あとほら、もう5年もこのテーマでやってるとさ、そんなこと言ってアマプロのメンバーは、信者なんじゃないかとか思われるの超嫌なんで、
まあでも今回もやっぱり最初から最後まで全部ネタバレ上等で話すっていう感じですもんね。
そうですね、
うん、そういう意味で言うと多少営業妨害にならなくもないかなって気はするんですけど、まあまあそれは毎回やってることですから、
うん
うん、そうそう、
またね、まあ、ちょっと一から話していきましょうか。
はい。
本当1から15って100まで話しますからね。皆さんにちょっとネタバレとか嫌な人は本当に気をつけてください。
はい。
はい。じゃあ、いよいよ始めましょうか。
はい。
はい。
これは夢か、現実か、新感覚スピリチュアルミステリー。君の眼差し。いや、でもね、っていう煽り文句ですけど、確かに新感覚スピリチュアルミステリーだったのは確かですよ。
そうですね。
まず登場人物の紹介からいきましょうか。
はい。
僕ちゃんとね、パンフレット買ってきてるんで。
買ってましたね。
はい。
800円もしたね、あれ。
はい。皆さんは
買ってない。うちも鮫島さんが買いましたよ。
おう。
買わなかったらよかった。買いましたよ。
いや、ほら、名前がさ、なんか、キラキラネームだから覚えにくいですしね。パンフレットに
行ってやる。キャストの名前は確かにね。
まず、主人公が、神城健太。あ、熊城か。
神城じゃない。
はい。うん、神城ですよね。熊城だとポルノ映画の監督になっちゃいますもんね。上城健太で、いう主人公が梅崎海斗くんが 演じてますね、新人ですね。
これなかなかのイケメンでね。
はい、
ええ、舞台ロードストー戦記って書いてますけど、
うん
舞台ロードストー戦記出てるって書いてますね。
ああ、やってたんだ。
ええ、
なんか特撮顔ですよね、すごいね。
ああ、なんかわかる。このプロフィール写真、
うん、
このジャンパー特撮っぽいわ。
そう、なんだったらなんかのライダー やってそうな。
あの2人目ぐらいのライダーで出てくる感じですよね。うん、
ああ、はいはいはい。
はい、
で、ヒロイン役が、天宮あかりっていうヒロインですね。
はい。
まあ、巫女さんですね。
そうですね。
はい。が、水木優子さんっていう役者の人が演じてます。
はい。
うん、
はい。で、まあ、問題の、三人の主人公のうちの三人目なんですけど、立花朝日っていう、
はい、
これは上白健太くんの友達。
はい。
で、これが、大川博士。
はい。来た
来たスト大川博士。っていう、はい。いやいやいやいや。
驚きましたよ。
この君の眼差しの総合プロデューサーも務めている方ですね。
はい。
で、何よりも、大川隆法さんの息子さんだと。
はい。
はい、
ここで説明よろしいでしょうか。
はい、あ、ごめんなさい。脚本も大川博士ですね。
はい。ですね、はい、まあ、アマプロとトウモロコシの回をお聞きのリスナーさんはですね、長くお聞きの皆さんはご存知かもしれませんが、一応ですね、ハッピーサイエンスフィルムには2つの流れというのがありまして、大川隆法の指揮する正当な、こう、宗教映画の流れと、あと、大川博士。
ああ、そういうカノンみたいなもんですかね。
そうですね。大川博士プロデュースの。
ノストラダムス戦慄の啓示から。
はい。
2010年まで、行く、永遠の方まで行くやつですね。
そうですね。そこまでがこう、まっとうな幸福の科学の、こう、基本的な作り方なんですけども、その中にこう、大川博士プロデュースの、作品っていうのはですね、アンチテーゼというかですね、もっと映画らしくしようよみたいな、青臭さの残るものがあるんですよね。
ブッダ最短に関わったんでしたっけ、広島。
最初の仕事がブッダ最短のような気がしますね。
うん。
うん。ブッダ最短にちょっと変わりましたもんね、それまでの、何々の方シリーズ。
はい。
太陽の方、黄金の方、永遠の方とか、まあ、あとはヘルメス、愛は風のごとくとか、ノストラダムス、戦慄の啓示もそうですけど、まあ、完全に、まあ、ザ・宗教映画みたいな、ずっと説教してるみたいな、
はい、
エンターテインメント性がなかったんですよね。
そうですね、
クライマックスが説法シーンなんですね、要は。
うん。
まあ、それは、それ以降の映画も一応、確かにその要素はあるんですけど。
あるんですけど、広志脚本、広志プロデュースの映画は、かなり弱めっていう特徴がありますよね、そこら辺が。
うん。うん、ブッダ最短とかもそうだったよね。
うん。ブッダ最短は、割と今まで通りっちゃ今まで通りだったんだけども、その後のファイナルジャッジメント、
うん、あ、そっかそっか。
が、割と映画っぽかったんだよ。そこをね、
そう、
僕たちは割と感心して見たような記憶があります、
ね。そうだね、
うん。
うん。渋谷川を走ったりとか、結構ね、ダイナミックなロケをするんだよな。
そう、カーチェイス入れたりとかね。
そうだね。
うん。
初めての実写映画でもありますしね。
そう
ですね。フル実写映画。
はい。
そっかそっか。
まあ、頑張ってるなっていう感じはあってね、非常に好感が持てて、この頃はもう宮崎吾朗か大川博士かっていう、二世監督、両横となっていう時代でしたから。
そうですね。龍鳳は別に映画監督ではないんですけども。
いやいや、でもね、一応まあ、監督ではないですけど。まあ、ファイナルジャッジメントも別に監督ではないんですけどね、広志も。はい。監督はちゃんと職業監督の方を
毎回。言いましたね。
はい。 これほど監督が注目されない映画群も珍しいですよね。
珍しいですね。今回も誰だったんだかって話ですけどね。まあ、その大川博士が今度はとうとう主演にという驚きですよね。
そうですね。まあ、まあ、本当の、まあ、一番の主役はさっき言った梅崎海斗くん演じる上白健太なんですけど、まあ一応サブ主人公みたいな感じですけど、まあ果たして本当にサブなのかどうかっていうのは、これはちょっと、後半以降、うん、やっと食う勢いを見せ、まあまあそれはちょっとおいおい話していきたいと思うんですけれども。
はい。
はい。じゃあまず、あらすじを、あらすじというか、あらくはないんですけど、超細かすじなんですけど、
はい。
言っていきましょうか。
はい。
うん。
まず、大学生の、上白健太くんが、川でバーベキューをしているところから始まるんですよね。
そうですね。
あ、そうだった。うん。
で、みんなが用意している。たまれ、幸福の科学学園の人たちだと思うんですけども、うん。外国の女の人とかもいて、まあ、多分オーストラリアだと思うんですけど、
ええ。
オーストラリアが多分多いから。
そうですね。
オーストラリア人の女の子とかもいて、で、あとなんか、若者たちはリア充な感じでバーベキューしてて、うん、おい、ケンタこっち来いよ、みたいな感じで、で、なんかタオル洗ってましたよね。川で。
タオル洗ってましたね。
はい。洗ってたら、向こうから少女が流れてくると。上流から、どんぶらこどんぶらこと。
結構なね、急な流れで危ないよ、あれは。
うん。ほんと、ね、ムツゴロウだったら、30人ぐらい殺してるシーンですよね。
うん。子猫をね。
うん。子猫をね。
はい。
うまくいい映画撮れないから、つって。
寺山修司だったら、ひな壇流してるシーンですよね、あれ。で、まあ、ああ、危ねえ、つって。もちろん正義感の強い主人公っぽい健太くんはザバーンって入ってって、で、なんとか少女をガッて掴むんですけど、そこに、なんか、なんていうのかな、その、風雲竹市場の岩みたいな岩が、
流れて。奥からね、スタッフが投げてんだよね。
しかもあれ、見切れるって、なんていうんですかね、画面から全体像出てないぐらいの感じだったんで、多分普通に紐ついてますよ。端っこの5分の1ぐらいフレーム外になりますから、うん、5分の4ぐらいしかないですからね。風雲竹市場の岩っぽい岩。
あれ、唐突に出てきましたよね。
流れ、普通にちょっと流れてきて、危ないとかなってぶつかるとかなるんですけど、いきなり次のカットでぶつかってましたからね。
さあ、君はこのように捕まって、うわーって。展開早かったよね。
で、流されていって、健太くんはそのまま意識不明のままどんどん川で流されて、滝まで流れ着いて、滝壺にドボーン。ゴボゴボゴボゴボ。うん。ってなってます。次の、まあ、大学のシーンに行くわけですね。
そうですね。
そうですね。
唐突ですよね。
あ、ごめん、大学神社、神社のシーンか。
はい。
あ、はいはい。
新宿にある。なぜか東京都庁のふもとにある。
うん。本当にあるの、あれ。
あるわけないでしょ、あんなの。
合成したんだ。なんでだろう。
東京大神宮っぽい感じの、境内ではありましたけど。
うんうん。
うん、そこに、健太くんがなんかお参りしてて、で、そうすると、巫女さんの、ここで出てきますよね。天宮あかりちゃんが。
あかりちゃんがね。
掃除をしていて、で、健太くんが、なんかふっと見たら、あれ、七支刀っていうの？
はい。
なんか、
そうそうそう。七股
に。
七股に出てくるやつね。
うん。七支刀の、変な刀のネックレスしてるんですよね、あかりちゃんは。
うん。
で、なんか変な、ネックレスしてんなーって思ってみたら、いきなり、なんか、あかりちゃん切れ出して、うん、何ですかって。おいやいや、みたいな感じだったら、ちょ、警察呼びますよって。 あ、メンヘラだ、メンヘラだって。
まあね。
そっちとしてはね。
なんか、あのネックレスも、見ようによっては、そのメンヘラの子がよく好むような、なんかこう、シルバーアクセサリーっぽい感じするじゃないですか。
はいはい。
なんか、やっぱし、一瞬でこう、メンヘラ感出す感じしましたよね。
あ、そういう演出なのかなって。
うん、なんか僕はもうそこで一気にこうスクリーンに引き込まれましたけど。
早い。つがつが早いから。
チョイ
スがね。で、まあなんか、パーってカメラが引いていくと、神社の境内の奥に東京都庁があって、うん、ああ、東京なんだ。ってところで、まあその二人がちょっと喧嘩越しみたいな、なって、嫌な雰囲気になったところでタイトル、君の眼差し。
はい。はいはい
はい。ただね、これちゃんと一応伏線ですからね、皆さん。わかってます？
すごいですよ。あの、この水、この君の眼差しって、伏線だらけですよね。
伏線だらけです、
ええ。納得できるかどうかは別なんですけど。
あの、ここにもう何個も伏線入ってますから、今、言ったシーンだけでも。でもおそらくね、筆川さんと菅津さんは分かってない伏線ありますよ。
マジで？
何ですか？
パンフレットを買った一人しか分からない伏線がここにあるんですよ。
マジかよ。じゃあ、鮫島さんには分かんだね。
まあまあ、熟読してればね。
熟読そうね。
まあ、それはおいおい話しますよ。で、で、大学のシーンになるわけですよね。
うん。
生命学園なんか名前忘れたけど。
ね、はい。
あの建物怪しかったね。
だからあれ明らかに幸福の、うん、幸福の科学学園のやつですよね。
うん。
イメージです。
本当にあるんだ。
私今確かにそこでロケしてんでしょうね。
うん。
わざわざね、そのセット組む必要もないし。
そうだよね。
行く必要ない、うん。あれがだからつまり UFO 学園ですよ。前僕たちが見た。
はい、ああ、
なんか。いや、あれは、そうです。あれは、那須にあるんですよ。栃木県の。那須にある。だから、那須科学園なんですよ。前作。あ、世界の前前作ですね。
はい。
UFO 学園の秘密に出てきた那須科学園っていうのは、
那須にあるから。
学園が那須にあるから那須科学園なんです。
マジかよ。
ダジャレだった、うん、
ダジャレだったのか。まさか。
してやられましたね。
やられたな。なんかナスカの地上絵とか、そっちの方かと思ったよ、
うん。
スピリチュアルな要素としてね。
ね。
うん。
全然感動してないですね。あんたたち。
いや。
筆川さんどうでもいい具合、ひどくないですか、ちょ
っと。ああ、そうなんだ、と思って。いや、ちょっとね、温度差あるのは、あれなんですよ。俺がね、一番早く見ちゃったんですよ。
君の眼差しをね。
そう。もう10日ぐらい経ってんですよね。
そう。
うん。で、まあ、その後に、吉田会長と菅津さんが見て、はい、見たてほやほやなのが、お前だ、鮫島。
そう、僕昨日です。ギリギリ。
昨日。
本当は先週見たかったんだけど、会議が入っちゃって、しぶしぶ。
会議優先するんですか、鮫島さんは。
そうなんだよね。ちょっとまだ得が足りないんだけど。いや、もう会議ばっかりでもよかったんだよな。でも理由決まったら、まずいんだよね。いや、君の私を見るんで、会議出ません
そこまで正直じゃなくたっていいだろう。
それもそうか、
うん、そうか、だから筆川さんはだいぶ時間が経ってて大丈夫ですか、ディテール覚えてます？
ディテールがね、そこら辺がぼんやりしてんですよね。
うんうんうん、
やっぱ、
まあ、
映画に引き込まれたのが中盤以降って感じなんで
怒涛の展開ね。まあ君の名はと一緒ですよね。こんな展開があって、
そう、いや、要は君の縄的なところで言うと、あれ時間軸違うのみたいなところが中盤にあるじゃないですか。
隕石落ちたのっていうね。
そうそうそうそうそう。それに該当するとこが、君の眼差しでは、え？みたいな、あの、ね。え、あなた一人で来たじゃんみたいな。
じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。
はい。めんどくせえな。どう？まあ、そこら辺なんでね。はい。
まだ開始5分ぐらいも経ってないんで、これ、夜が明けますよ。この調子でやっていく
と。そうです。と、ちゃっちゃと巻いていきましょう。はい。
で、まあ、その、大学、生命学園、まあ、国の科学学園みたいなところに、シーンが移って、まあ、ケント君普通に無事で、授業を受けてますと。
うん、
で、何の授業だったっけ、あれ。なんか民族学科みたいな授業でしたよね。
ああ、やってたね。よく覚えてる。
なんか浅い、よくそういう、ああいう、映画であるような浅い、そんな民族学の授業ないのに。
浅いとか。
中国的民族学描写。
やってたやってた。うん。
つらさんあれ何でしたっけ？
何でしたっけ？なんか、ね、なんかどうでも、なんか授業やってるよっていう定義だけ取ってるなっていうふうには思ってたんですけど、
うん
うん、何をやってたかはちょっと覚えてないですね。
まあ、つまり映画にとってどうでもいい部分だったってことですね。うん、みんな覚えてないってこと。
覚えてないです。
覚えてないね。
で、大丈夫ですか皆さん、テンション上げていきましょう。
吉田会長のね、あの、思い出し方が細かすぎて、ついていけないみたいな。
いつもこれぐらいの細かさでやってるじゃん。で、まあ、授業終わりました。で、いや、で、教室出たところで、ここで、いよいよね、大川博士演じる、朝日が、
はい、
朝日が登場して、で、図書室で宅建、宅地建物取引の免許の勉強をしている健太くんに、
うん、
あ、固い職業に就こうとしてんだなっていう、健太くんに話しかけて、まあ暇かみたいな感じで。いやもう家賃も滞納してるから、ちょっとそんな遊んでる暇ない
も
ん、
ね。
今時家賃3ヶ月滞納してくれる大家さんっていないですよ。皆無ですよね。
すごいよね。そうなんですよ。
大家さんかわいそうだよね。
意外とこの、ケント君は恵まれてんですよ。はい、3ヶ月持たせてくれてる大家さんですから。
恵まれてます。しかも家賃滞納してるくせに宅建の免許取ろうとしてますからね。不動産屋の風上にも置けますよ。そんな奴が不動産屋になったら。まあ、で、ただ、朝日はそこでいいバイトあるよってね。持ちかけたんですよね。
そう。
うん、まあ、だから、あの、ね、
何でしたっけ
ちょ、何でしたっけじゃないです
か。ちょっと言って。
はい、言ってください。
ペンションアルバイト募集ですね。長野県のとある村にあるペンション立花で、期間4週間で30万円の住み込みのバイトを、あの、ヒロシが紹介するんですよね。
うん、
その30万って出たときに、不自然にカットが変わって健太の顔になって30万ってびっくりするんですよ。でその感じがね、なんかこう、あ、なんか映像ちょっとこなれてないなって感じで僕はっきり
した。まあ、てか昔の演出ですよね。
そうですよね。
でまたパッとロングショットになって図書室のみんながざわざわってこっちを見るって、うん、あ、すいませんって
なって、まあ、結構監督年配の人だもんね。
そうだね。
だって、毎度お騒がせしますとかの人ですからね。
うん。
そう。
の、初メガホンって書いてあったね。
ずっとテレビ畑の人で、
うん。
毎度お騒がせしますか、教師ビンビン物語の演出した人ですから、まあ、そういう感じが出てますよね。
うん、うん、うん。そうだね。
監督の赤羽広司監督も。
うん。
で、まあ、言ってみれば、大川広司ってのは、コメディーリリーフ的な役割なのかなってね、主人公の友達的な、ラノベとかアニメとかによく出てくる。
ある、ある、うん。お話を進める役割よね。
うん。で、まあ、ね、夏のペンションにアルバイトに行くっていうのはもう本当、本当ザ・青春ものみたいな展開ですもんね。
うん。
そうですね。うん。
で、なんか、こう、恋が始まるみたいなのを予感させる、あの、 ね、話もありましたよね。お前彼女いないのかよみたいなとか。
そうですね、うん、そのシーン覚えちゃいます。あのヒロシさんが不自然に顔を近づけて、それに女との出会いはあるかもしれないぜみたいなこと言うんですよ。
今の言い方似てる。
なんかね、ちょっとね、ちょっとそのなんか顔の近づけ方とかが若干腐女子の方に媚びてんのかなっていうぐらい BL っぽいんですよ、ね、
あ、なるほどね。
そうで、 あれもね、なんか私ちょっと演出として狙ってんのかそうじゃないのか分かんない感じで、うん、あの結構ねびっくりしましたね。
確かにあの主役のケント君と朝日かの、うん、こう BL 的視点っていうのはこう前編通して強くありましたね。
なんかありますよね、ちょっとね。
あります、あります。
うん。
っていう感じで、まあ、二人は、霞村だったっけ、なんちゃら村の、まあ、ペンション、長野のペンションに、アルバイトに行くわけですね。で、そのペンション立花について、同じようなアルバイトの女子二人が、ペンションの前に待っていたと。うん、あなたたちもバイトですかって、あ、そうです、どうもどうも、みたいな感じで、して、で、そこに、まあ、一人は、まあ、ブスエロイって言えばいいのかな。
ブスエロイ。
ブスかわいい。ブスエロい感じですよね。はい。
こいつすぐやれそうっていう感じで出てくる。
肩、デコルテ丸出しにしてましたからね。
うん。
はい。これ、長谷川奈緒さん演じる池田七子。という役ですね。うん、と、その横には、例のあの神社でちょっと喧嘩みたいになった、あかりちゃんがいると。
はい。あ、お前っていうやつですね。
うん、でもなんか、あんまり、あ、お前っていうテンションじゃなかったですよね。なんか意外に、あーみたいな。
え、マジか。ちょ、困るな、ぐらいの。割と天文学的な出会いだと思うんですけどね。街中でばったりぐらいの。テンションでしたよね。
うんうん、そうなんですよ。
うん、で、あかりちゃんはあかりちゃんで、まあ、なんかもう、さも、なんていうかね、出会うのが当然のようなね、感じで。
はい。
びっくりもって、はい、
そうでしたね。
はい。まあそこは一応、辻褄は合ってるんですけどね、この後物語が進んでいくと分かることです。ただまあ、冷たいと。剣徳にはやけに冷たい。まあ、ツンデレ的な感じなのかなでね。まあ、青春ラブストーリーものの定石として、やっぱりヒロインはまず主人公とちょっとギスギス喧嘩みたいな関係になってるのかなと。
うん。
うん。いうことで冷たいんだと思ってませんか？
思って。
はい。
思う。
筆川さんと菅さんは、
うん。
なんであかりちゃんが健人君に冷たいのか、
うん。
ちゃんと分かってる理由。物語上の設定としての理由を。
いや、だからそういう
こと。巻き込みだからとかじゃなくて。
まあ、巻き込みたくないとかそういうのじゃない？
巻き込みたくない？
違う。
巻き込もうとしてるの？これからこの壮大な新感覚スピリチュアル事件に。そうです。巻き込もうとしてきてるんだから。
でもほら、だって入んない方がいいとか言ってたじゃん。
はいはいはい。うん、
でもその後、思いっきり連れて行きますけどね、その聖地みたいなところに。
うん、連れて行った。うん。
なんか、筆川さん分かってないね、やっぱり。
分かって
ない。菅さん分かって、なんで冷たいの？
まさにもうそのラブコメ的な、なんか、ツンデレのツンの部分だと思ってました。
いや、そういうメタ的な理由じゃなくて、
うん、
物語の理由とって、物語世界の理由として。
いや、分かんない。
ほら、分かってない。分かってない。僕と鮫島さんは分かってます。
分かります。
はい。これはパンフレットを買った人にしか分からない。
マジかよ。
そうだったの？
こんな。だから800円を惜しむから、小銭惜しむから、映画を深く理解できないんですよ。
これは立体的に理解するには必要ですよ。
これ鮫島さん教えてくれ。
まあ、ゆくゆくはね。ラストあたりで明らかになるかな。
マジかよ。
楽しみですね。
全然理解できてなかったんだ俺。
で、まあ、ペンションでの、みんなのバイト生活が始まると。で、そこのペンション立場のオーナーが、 立花大輔っていうおじさんで、あの、ロリコンの役者が演じてるやつですね。
黒田さん。その、その言い方。
黒田さん。
ね。
はい。
20歳さんの結婚でしたっけ？
あ、奥さんがそうですね。
そうそうそう。
今の奥は23歳年下の。
トスケベ野郎ですよね。
黒田さんってダンプ松本とも付き合ってなかったっけ？
ええ
黒田さん。
誰と？
ダンプ松本。
どんだけチビハイより広いんだよ。
うん、だから。
チビハイすごいね。
単純にロリ。
足立由美の前にってこと？
そう、前。単純にロリコンっていうのはちょっと彼に申し訳ないなと思って、今。
ああ。
うん。
お
ただ
ロリコンだけじゃないぞと。
そう。
まあ、あと、まあ僕が自分で言うのもあるんですけど、足立由美と付き合った時、足立由美しっかり成人してますから。
前あ、ほんとだ。ダンプ松本と付き合ってたみたいですね。
そう。
うん、今。今、なんか調べたら出てます。
うん。
アンプ松本、足立由美ってすごいラインですね。
すごいですよね。
ね最重量から最軽量まで攻めたみたいな。
ね、やばいですね。
もうなんか染色体しか見てない可能性ありますよ。あ、これ、XY だなとか、XX だなみたいな。
まあでも、今回の映画の役柄もそういう役柄ですからね。本当その、実はただのペンションのオーナーじゃなくて、血筋をね、大切にして、一族の役割というものに取り憑かれた男っていうのがおいおい分かってくるんですけど。
そうですね。
うん。で、まあ、ペンションの仕事が始まると。まあ、青春的な描写が始まるんですけど、ちょっとじゃあ、あらすじを気になるところって何かあります？筆川さんとか。
ここね、ハッピーサイエンスフィルムを見込んでる人だと、おって思うのが、リア充の、集団がですね、花火やってたでしょ。
はい。
はい、はい。
花火は結構重要な要素なんですよね。
あ、
広志脚本には。
ああ、そうだ、そうだ。確かに。ファイナルジャッジメントでもあれ、花火できなかったって描写があったんでしたっけ？
そう。
少年時代に。
あったな。
うん。あと、ブッダ最短でも、花火大会で UFO 来てんですよ。
あ、君の名は、やっぱりそこパクってるんですよね。まあ、思うと。明らかに新海誠ちょっとパクってません、それ。
すごい、もう暴論としか言いようがないですけど。
そう、確かに花火が幼少時の時に、なんていうか、やっぱり育ちがね、良くも悪くも大川隆法の息子ですから、友達がいなくてみんなで夏休みに花火することへの憧れって強いよねって昔僕たち話してましたね、そういえば。
そうなんですよ。また憧れ入れてきてんなっていうので、ちょっと僕はピピッときましたね。
ああ、そうですね。悲しいシーンですね、あれ。
うん。
そうか。で、また、まあ、今後、まあ、いろいろとね、ペンションの仕事をするにあたって、ちょっとホラー的な要素も入っていくわけですよね。
はい。
この、まあ、まず、開かずの間みたいなのがあるから、黒田アーサーが、ちょっと、この部屋は入れないから。気にしなくていいからっていう、明らかに怪しいシーンがあったり。
あれ、めちゃめちゃ。あかりちゃんとのやりとりは結構怪しかったですね。
あかりちゃんはなんか開けようとするんですよね、早速。
早速、自分の部屋に入る前に、まずそこに手をつけるっていう。
で、ガチャガチャ、鍵が閉まってるっていうところに結構怖い顔のアーサーが来て。うん、まあそこはいいから、みたいな。
そこはいいんだ。
したらなんか、わかりました、つって、いなくなった無人のドアが、うにょーんって。
そうそうそう。
で、明らかに怪しいんだなっていう。うん、霊的に怪しいんだ。
何かいるみたいだね。
音とか聞こえてきたりする描写もありましたよね。
ああ、ありましたね。あれは、ケンタ君が触った時じゃないかな。
うん、ケントね。ケント君が。
ケント君が。
はい。やけにペンションの2階って床がギシギシに言うんですよ。
うん、言ってた。
で、ギシギシする床を歩いてって、で、まあそこを開けようとするけど、なんか中からなんか変な音が聞こえてくるみたいな。
ドアノブを握り返されてガタガタガタってなるみたいな演出でしたね、うん、あれは。
まあ、そういう割とホラー的だね。
ホラー演出もある、あったね。
はい。ちょっとやっぱシャイニングみたいな、うん、ミニシャイニングみたいな感じの。
ミニシャイニングね。
うん、
そうそう。あれ、必要あったのかな。
があったりとか、
うん、
ちょっと、まあまあ、ミニ怪奇現象みたいな不穏な空気がどんどん流れていくと。
そうそうそう。この2階には何か恐ろしいものがあって。
うん、あるみたいな感じで、かつ、まあ、お客さんとかもね、みんなで接待とかするわけですよ。スタッフとって。うんうん、で、もう、朝日くん、大川博士演じる朝日くんなんかは、ソファーに座ってニコニコ出たりとかして、で、ナナコちゃんの、エロブスのナナコちゃんが、ちょっと、呼吸したりとかってね。
そうそう。で、エロブスとあかりちゃんの間で会話がありましたよね。
はい。
あかりちゃんは金田くんのことどう思うのっていう。うん、いや、私は別にいいっていうのを言ったのを確認して、じゃあ私たちのことを応援してくれるっていう、なんかね、お約束的な流れありましたね。
ありましたね。
ラブコメ展開がね。
はい、
うん。ななこちゃんはではケントが好きなんですよね。
うん。
ってことですね。
もう、一発で好きになってる感じですね。うん。
すぐ行けますね、あれだって
。はい。はい、まあ、あれはやれますね、すぐ。
すぐできる。うん。
で、まあ。
ちょっと部屋開けろよって言えば大丈夫です
よね。
はい。
で、この、たぶんで、しかもそのシーンでもちょっと不穏なことがあって、うん、まさにさっきの花火する若者たちですね、この後、奥さんたちが。
うん。
この、みんなでワイワイ、大広間で酒飲んでて、で、大学生のグループがね。
うん。
で、あ、じゃあ、これから打ち上げ花火しに行こうよって言うんですよ。で、打ち上げ花火ってやけに本格的だなってちょっとビクッと僕はしたんですけど、
うん、
出たら、普通の花火しかしてないんですから。
コンビニで売ってるやつなんだよね。
そう。ドラゴンはちょっとね、ドラゴンが2個あるぐらいの、
うん、
あとは普通にもう線香花火とか、
そう、
手持ちの花火ですよ、
うん。
打ち上げ花火これどこ行ったのっていう、まあそういう怪奇現象もちょっとあったりとかして。
怪奇現象
誰も NG 出さないのおかしいじゃない、
うん、
打ち上げ花火って。
そうなんだよ。打ち上げてないのにね。
だから、二尺玉とか三尺玉用意してきたわけでしょ、うん、職人連れてきて。
本来だったらね。
いやまあでもそれはまあともかくさ、
そこもやっぱりヒロシの、うん、花火したことがないんでしょうね。そういう悲しさが現れてますよね。
ああ。打ち上げ花火があれだと。
花火ね。客本人、普通は。
そういう理解でいいのか。あまりにもこう、やったことなくて憧れすぎてて、そこら辺のこう、知識がもうめちゃくちゃになってるみたいな。
いや、でもそれマジであると思いますよ。
そうか。
自然と書かないですもん。打ち上げ花火って。
うん。
脚本のセリフとして。
うん。
うん。まあ、誰かは注意しろと思いますけどね。うん、監督とか。
いや、でも、主演でヒロシがいるわけでしょ？で、これ、監督これ打ち上げ花火って書いてますけど、打ち上げ花火じゃないですよね。直しましょうよって言ったら、ちょっと気悪いじゃないですか。だって主演でそこにヒロシもいるんですから。
プロデューサーがヒロシですからね。
うん。
脚本もだもんね。
ね、
そう、総合プロデューサーが、やっぱり監督はプロデューサーに逆らえませんからね、やっぱり。映画の世界っていうのは。
ってなるともう誰も何も言えませんよ。
うん、まあ、でも。
まあ、花火だしなって。
花火は花火だからなって。で、僕みたいに、あ、こういう怪奇現象も起こってるなって深読みする観客もいますし。
何か意味があるに違いないって。
そういうのが起こりつつも、まあ、ラブコメ展開としては、一回、あかりちゃんとケント君が、布団を片しに行くんですよね。
あった。
うん。
で、あの、なんか、
でもあれもなんか知らなきゃあかりちゃん。
うん、なんか知らなきゃ、布団、ケント君にだけ片
付けた。ケント君、ご指名で、お手伝いを呼びつけてましたよね。
うん。
で、朝日も来いよって言ったけど、いや、俺はいいんだ、別に、みたいな、うん、なんか、強引な、交わし方をして、うん、で、しぶしぶ、布団の片付けを手伝いに行ってっていう流れでしたよね。
うん。で、その、2階の和室に入っていって、1階に、あかりちゃんが滑るんですよ、ちょっとだけ。
うん。
和室に入ってくるみたいな。
そうそうそう。
うん、NG なのかな、ちょっと微妙な滑り方なんですよね。
あれなんかちょっと可愛かったですよね。うん、多分 NG でしょ。
あれですよね、多分あの滑り方。
うん。うん、
ただそこで多分 NG カットにならなかったのはその後の展開があるからですよね。
ああ。
その後ケント君は。これは本当ちゃんと物語として足を滑らせて、うんうん、あかりちゃんの上に追いかぶさっちゃうというお約束の展開が。
ドッキーンってやつね。
あるある。
で、あかりちゃんは何してんのよって、変態ってパシーンって突き飛ばすと。うん、これ、なんで突き飛ばしたか、筆川さんわかりますか？
なんで、もうわかんないよ、もう。その、パンを買ってない僕ですから。じゃあ
ラブコメだからっていうそういうメタ的な意味じゃなくて、ちゃんと意味があるんですよ、これ突き飛ばしたの。
いやもう、もうそこでもう前提覆されたら、もう僕はもう言うことはないんで。
菅田さんも当然わかりませんね。
わかんないです。
はい。
いや、鮫島さんはわかんだね。
わかる。
なんでその器用な返事はよ。
だって、あんなに近づいたらどうしたって、あることをしてしまうじゃないですか。
うん。
ね。
あることをね、しちゃいますよね。そう。あんなに人、二人が近づいちゃったら。
うん。
うん。何？
そうなったらもう。
そ, そしたら、そうそうそう。
だから、
うん？
そういう危機を回避するために、ああやって突き飛ばしたんですよ。あえて。
フリカさん、何だと思いますか？
何？セックス？何？
いや、気持ち悪い。フリカさん、そんな、もし足滑らせて女の子と当たって倒れたら、そのまま勢いでセックスしちゃうんですか？気持ち悪い。
本当に気持ち悪いですね。
捕まりますよ、マジで。
本当ですよね。それ、強姦って言いますよね。
マジあの TBS のあの、お偉いさんみたいなこと。
ねえ。
そうですね。なんだろう。まあまあまあ、まあ、人として当然の反応じゃないですか。そんな、追い込まれちゃったりして。
まあまあ、まあ、いいです。いいです。わからないんだったらいいです。進めますよ。
ムカつくわ。いいよ。どうぞどうぞ。進めて進めて。
で、ポンポンしてるうちにも、なんかその、あの、黒田アーサーのオーナーが、まあ、ね、お参りしたり、裏手の神社にお参りしてるとかして、で、それになんか、まあ、平安時代っぽい人が祀られ、の像が祀られてて、これがなんか、ケントに似てないみたいな話を朝日がしたりとかね。うん。うん、して、いや、似てないだろう。あ、似てる似てるよ、みたいな感じで、うん、まあ、そういう、まあ、伏線をどんどん、伏線というか、設定をちりめていくパートですね、この青春パートは。
そうですね。
うん、あんま似てなかったよね。
似てないぶっちゃけ。
似てるって言ったら、あのエロブスだけだよね。
そう。七個に一番似てましたね、確かに。
うん。ずっとその、ケンタ君のことばっかり考えてるから、全部ケンタ君見えてんじゃないのかな。
はいはい、あ、なるほど。
うん。エロブス。
で、そうこうしているうちに、そろそろ幽霊出てくるんでしたっけ？
そうでしたね。
うん、
あの手塚さとみの幽霊が、
はいはい、
そうそう、突然健太くんが、
健太くんね、
健太くんがあの金縛りに会うんだよね。
うん、部屋で寝てたらね、
あれそれでどうなんだっけ。
で、なんか満月の夜に黒い蝶が飛んでるカットがあって、うんうん、で、なんかふわーって半透明の手塚さとみが、
うん、あの蝶どうよって思うけどね。
昔ながらの蝶何のモチーフなの、しょっちゅう出てこなかった、
しょっちゅう出てきたけど、
今後出てきます、今後出てきます、いろいろとね、うん、だあれは、まあ、冥界のね、象徴みたいな感じなんでしょう。
冥界の象徴はいいんだけどさ、なんかすっげえ雑な蝶だなと思って。
あの、飛び方が。
はい。なんかし、
あれ CG なんですかね。
CG なんじゃないの？
CG だろうね。
うん。ものすごい雑な飛び方してんな、この蝶々って。
手塚さとみも相当唐突だったよね、あれ。
うん。
いきなり幽霊出てきましたからね。
うん。何の脈絡もなく突然幽霊でーすって言って現れて
さ。で、夢枕に立って、ケント君になんか、何や、私が殺したのだったっけ、
うん。
はいはい。
みたいな
セリフ。殺したよって。
うん。私が殺したの、私が殺したのって。で、口と声が合ってないんですよね。
あれ気持ち悪かったですよね。
まあ、幽霊描写としては確かに、あ、こういう、これありかなとは僕も思いました。
うん。
まあ、絶対絶命のピンチですよ、一般の人からしたら。うん、めっちゃ幽霊見えてて、すごいなんか、恨みごとブツブツ言ってるっていう状態ですからね。
うん。で、まあ確かに、ケント君もあの時、ものすごい汗びっしょになって、うわーって飛び起きましたからね。
うん、そうそう。
で、あの時実際の、役者さんの、梅崎海人さんも演じてて過呼吸になったらしいですから。
あ、そんなに役に入ってたんですね。
で、赤羽監督はちょっとこれ、本当にやばいなと思ったらしいです。その、精神異常的な意味で。
うん、初監督作品でね、そんな目に遭うなんて、
ね、
赤羽監督も大変ですね。うん、
まあ、頑張りすぎる。まあ、ね、役者が、若い役者が、新人が頑張るってことはあって、頑張りすぎるっていうのもあるでしょうけど、一応パンフレットに、まあ、エピソードが印象的だったと言って、頑張りすぎて過呼吸になってしまったんですって。梅崎君も。本当に変な悪霊が来たら困ると思っていたのですが、そういう邪魔はなかったです。って書いてありますね。
ああ、よかったね。
本当に変な悪霊が取り付いちゃったんじゃないのかなってちょっと思っちゃったらしいですね。
あ、
うん、そういう邪魔はなかったですらしいです。
ああ、やっぱりね。
なるほど。
でも、赤羽監督もスピリチュアルな人なんでしょうね。
すごいよね。
よかった、よかった。
で、まあ、それで、なんか幽霊、バーって言って、で、まあ、もちろん隣に寝ている朝日は、なんだよ、寝ぼけんなよ、みたいな感じだって。で、いや、俺、夢だったのかなと思ったんですけど、その次の夜も出てくるんですよね。
うん。うんうんうん。
手塚さとみの霊が。で、そんで寝てる時じゃなくて、普通にスマホをいじってる時に、なんか このテンションおかしいんじゃないかって、スマホの、なんかインターネット
を検索して。長野県霧崎村、幽霊みたいな、なんかそういうのでね。
で、ググってたら、すごいいろいろと、まあ、ネイバーまとめだから、なんだか、2ちゃんのまとめだからなんだか。
絶対には行ってはいけない場所みたいな。
自殺多発の村とか、
うん。とても、とてもやばかった県みたいな感じで、ね、今風でしたよね。
今風だったね。
うん、がシピンシピンって出てきて、うわ、ここ出るのかよって。ケント君が行ったら、すぐ横にまた手塚さとみの霊がいて、ケント君も慣れたのか、おい、もう勘弁してくれよって、すぐビビって、うわーってなるかと思いきや、もうか勘弁してくれよって。
慣れんの早いな。
冷静だなって、うん。まあでも、まあなんでそんな幽霊に慣れてるのかも、おいおい分かっていくんですけどね。
うん、
うんうんうん、ただ、この時は不自然さしかないですけどね、見てる方としては。うん、で、そこに、あかりちゃんが突然男部屋に入ってきて、男子部屋にバーンって入ってきて、で、まあ、あかりちゃんもどうやら手塚さとみの霊が見えてるらしい。うんうん、でちょっと下降りるよ、つって、3人で大広間に行くんですよね。
3人で、ちょっとおいでとか言ってね。
言うで、もう、わかりました、みたいな感じで。
はい、じゃあ行きますって。
はい、で、ここからが、まあ、エクソシストシーンが始まるんですよ。うんうん、これはなんかね、きちんと、ちゃんとしたスピリチュアル、はいはいはい、なんだっけ、ちゃんと監修があるんです
ね。22ページだった。
はいはい。
監修
スピリチュアルエキスパート、
うん。
スピリチュアルエキスパートの監修による、うん、恒例チーム。
へぇー。そうなんだ。
スピリチュアルエキスパート知らないですか？
知らない。
知らないです。
スピリチュアルエキスパートっていうのは、霊言、霊言わかりますよね。
はい。
うん、岡隆法さんがよくやってる、まあ、水木しげるを下ろしたり、うん、トランプ大統領を下ろしたり、うん、
やってますね。
岡本龍馬を下ろしたり、うん、いろいろ下ろしてる、あれありますよね。
はいはいはい。
で、霊言ができる、いわゆるチャネラーをスピリチュアルエキスパートと呼ぶんです。
あ、そうなんですか。
はい。ただ、大川隆法さん以外にもいるらしいですね、うんうんうん。で、そのスピリチュアルエキスパートの監修によるシーンです。
ああ。なんかもうすごいマッチポンプっていう言葉がすごい頭の中に
反応悪くない
いやおおってさすがやっぱ専門家の知識をこう取り入れてよく映画をに制作に真摯に向かってるねとかあんま思えないでしょ
で結構普通でしたよね危機迫る感じでもなくて、
うん
普通のシーンでしたね、別にね。
そうですね。
手塚さとみも結構聞き分けがいいんですよね。
はい。そこら辺にすごいリアリティありますよね。普通もっとなんかね、ケレミたっぷりに描きそうなもんですけど、さすがスピリチュアルカウンセラーが、スピリチュアルエキスパートが。
やっぱリアリティをね。
感じてきた。で、まあ、その、あかりちゃんがケント君に、その、手塚さとみの霊に向かって、ちょっと、ケント君の中入りなさいと。で、ケント君もあんた霊媒になりなさいと。で、初めは抵抗するんですけど、まあ、すぐに了解して、で、ケント君の中に手塚さとみが入っていくんですよ。で、ある事実を語り出すんですよね。
うん、はい。
で、どんな事実ですか？
人を引いてるんですよね。手塚さとみが。車で運転してたら、なんか蝶が入ってくるんですよね、あれね。
めちゃくちゃだよね。
うん。で、蝶が入ってきて邪魔だなってこうしてたら、突然人が飛び出してきて、引いてしまう。
で、手塚さんと今近所の人なんで、ペンション立花の近くに住んでる人で、で、その引いてしまった、突然飛び出してきた男の子っていうのが、つまりペンション立花の黒田アーサーの息子。
うん。
だった。で、まあ、自殺なのか何なのかっていうね。
うんうん、
で、手塚里美は、その、まあ、自殺だったみたいな処理されたから、罪は問われなかったんだけど、その罪悪感から病気になって、で、3年後ぐらいに死んじゃったんですよね。
はい。
はい。で、火葬場まで行った記憶はあるらしいです、
そこ。そこ。
ちょ
っと私は死んでるのって。
そう、自分は死んでると思ってないんですけど。
思ってない。
思ってないけど、病院のベッドから火葬場まで運ばれて焼かれた記憶はある。うん、ちょっと曖昧ですよね。それ生前じゃないじゃんって。うん、病院のベッドでうなってた記憶で途切れてるんだったらまだわかるんですけど。
まだわかるわかる、それなら。
火葬場まで行って、その火葬場まで行くところって、もう死後ですよね。
あなたはもう死んでるの。え、でも私って。
ちゃんとこうして喋ってるじゃないって。 まあ、それはケント君の体を借りてるからなんですけど。
そうそう。
はい。まあ、とにかく自分が死んだことをちゃんとあかりちゃんが、手塚さとみに納得させて、そうすると霊界からのお迎えがそこで来るんですよね。
来ましたね。
はい、
旦那さんと、
あ、いや、お父さんとお母さん。
お父さんとお母さんか。
うん。
頑張ったわね、みたいなこと言ってね。
そう。で、あと、なんか、
ですよね、
古代ギリシャ風の人が来るんですよね、もう一人。
ねえ。
うん。それなんか、守護霊かなんか
正解なんでしょうね。なんか、あかりさんとは顔見知りみたいな口ぶりでしたよね。
ああ。で、まあ、私がちゃんと、天上界に連れて行きますから、みたいな感じで、で、手塚さとみは成仏するんですが、ただね、ちょっと気になる一言を残して、まだ、あの子は、この世に留まっているけど、みたいな。
うん、うん、うん。
やった男の子。の霊はまだこの世に留まっていると。うん。まだどうにかしなきゃいけないのかな、みたいな感じで、まあ結局天上界に行っちゃって、まあ、除霊というか、うん。エクソシストは成功するわけですね。
そうですね。
もう。
あの、ハッピーサイエンスフィルムの、なんか一つの、こう、定石として、クライマックス以前に、こう、なんか一人助けるみたいな、エピソードを入れる癖があるような気がしますね。
はい、癖っていう言い方もちょっと、まあ確かにね、そういう、まあまず、なんていうか、すぐすぐ宗教映画っぽいところというか。
そう、まず一人助けてからみたいな。
うん。
なんかそういう。
まあわかりやすい。
うん。
あれかな、演出的に言うと、ピッカピカ光るとこ多いよね。ビカーンって。うん、
いや、その光り方もちゃんとスピリチュアルエキスパートの監修のもとにやってますからね。
へ
ぇー。ちゃんとパンフレットに書いてありますよ。その光り方もそうらしいですよ。
なんか間違いない、ね。
ちゃんと監修されてんだ、うん。光り方も正しく光ってるんだ。
そうです、そうです。
あの、手塚さとみってあの以降ってもうあんまり出てこなかったですよね。
二度と出てこないでしょ。
ですよね。もうあの、演技的にほぼ、あの、回想シーン、弾いちゃった回想シーン以外は、ほぼ棒立ちの演技でした、
ね。そうですね。無表情の幽霊ですからね。
はい。
役者冥利に尽きない役でしたね。そういう意味で。
うん、
自分を許せばいいのとか言ってましたね。
言ってましたね。
うん、
しかも、ケント君に乗り移ってる時って、ケント君と手塚さとみとオーバーラップしてるから、よく見えないんですよね。両方とも顔が。
そうそうそう。あ、自分の体触って、あ、体が違うとか言ってましたね。
言ってました、
はい、
う
ん。
ケント君も同じこと思ってんのかな、違うか。そう。
いや、ケント君もその時意識ありますからね。
うんうんうん。
その霊媒中も。
ちゃんと話は聞いてるわけだ。
そうです。半分意識はあるんです。
ああ。
ちゃんとスピリチュアルエキスパートがそういうもんだからっていう。
なるほど。
うん。によるものです。
さすがエキスパート。
はい。なんか僕は代弁者みたいになってるんですけど、ちょっとなんか、それもおかしいんですけど、はい。別にあっち側の人間ではないんで。
何急に怯え出すってどうよ
一応ね、あの、30分に1回ぐらいこれ言っとかないと、多分勘違いする人いると思う。
ああ、オカルト研究家の吉田裕樹さんっていうのは、ああ、っていう。
っていう ね。ちょっと一回休憩していいですか。
あ、はい。じゃあ、こう前半ということで。はい